皆さんいかがお過ごしでしょうか。京都これからラジオが始まりました。この番組は京都の環境、アート、ミュージック、スポーツ、食のこれからを毎週各専門パーソナリティがゲストをお招きして楽しく語り合う番組です。第1週は環境文化について語り合います。パーソナリティは私藤本薫と、
はい、太田光平です。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。ゲストをお招きしてと言いつつ、
はい、今日はね、はい、2人で振り返りをいろいろしていきたいと思うんですけれども、振り返りといってもですね、まだ春夏、夏もまだ中盤なので何を振り返るかということなんですが、でも夏ね、まあ、8月の頭ですけど、7月は京都にとって大きな行事である祇園祭があって、
はい、
うん、でこの中京区、下京区のね、鉾町に住まれている方々は先祭り後祭りだけではなくて、7月いっぱいいろんな行事にですね、地域の人で総出で取り組まれて、ようやく7月が終わって祇園祭りも終わってほっとされている時期なんじゃないかななんていうふうに思いますけれども、まあ、それ以外にも今年の宵山、先祭りの宵山もそうですし、後祭りは少し雨降りましたけれども、天気がね良かった、比較的良かったのでね、
巡行の時など
さらに巡行なんかすごくいい天気で、
はい、
ねえ、うん、こういう、ね、祇園祭りも久々やなっていうような感じでしたけれども、はい、まあ、そういうことを含めてですね、少し夏の振り返りと、まあ、それいろいろそのことに関してのいろいろ、まあ、課題もあったりだとか、うん、また新たに今ね、例えば観光客の皆さんがこの秋に向かって、夏もそうですけど、たくさん今京都にお越しいただいてますけれども、はい、うん、まあ、2020年オリンピックがあってと、まだね、たくさんの観光客の方が京都に訪れますが、うん、まあ、それによって引き起こされる課題もあるので、地域の方と観光客の皆さんとどう接点を持ちながら、この京都を楽しんでいただいたり、一緒になってこの京都を次のステップに、ね、持っていけるかみたいな話含めて、中ではお話しさせていただければと思っています。
はい、京都これからラジオではたくさんのお便り、感想などお待ちしております。宛先はメールアドレス info@radiocafe.jp、info@radiocafe.jp、ファックスなら 075-253-6901、 253-6901。 京都これからラジオのウェブサイトからも投稿できます。お便りお待ちしております。この番組は株式会社高野の協力でお送りします。それでは早速、京都これからラジオが毎月プッシュする京都これからソング、略してこれソンをお届けします。今月のこれソンはですね、京都初の音楽ユニット、サワ・オングストロームでスイートインパクトです。どうぞ。
Thank you.
月間太田さんお疲れ様でした。
そうですね、あの祇園祭りごみゼロ大作戦ということで、まあね、この番組をに協力してくれてたりパーソナリティとしても、ね、最近はちょっとねペースが落ちてますけれども、高野さんも含めてですね、はい、一緒になってその祇園祭りごみゼロ大作戦っていうのをやってきていますけれども、今年で6年目を迎えて、まあ、6回目ですね。ちょうど6年目っていうのはどういうことかというと、ちょうど先祭りと後祭りが、まあ、後祭りが復活した年にこの祇園祭りごみゼロ大作戦も始めたので、うん、まあね、今年6回目っていうのはイコールあの後祭りが復活して6年目というような数え方にもなるんですけれども、先月はねこのこれからラジオに、京都市長門川市長がですね、あのお越しいただいて、今年は実はあの祇園祭りは、まあ、創始、まあ、始まって1150年目にあたると、まあね、あの一応諸説あるらしいんですけれども、でもまあそれはもう一応みんなで1150年目だということで、はい、うん、まあ、この50年50年でですね、節目でいろんなこう催しというか、
そうですよね、う
ん、企画をされてきているんですけれども、今年も1年かけてですね祇園祭を、まあ、これまでの祇園祭振り返ったりだとかをしているんですけれども、まあ、もう一つはその祇園祭っていうのは、まあ、京都市長の言葉を借りるとその SDGs と祇園祭みたいな、うん、ことで、まああの17のターゲットゴールがあります、まあね、世界社会の課題に対して17のターゲット目標を決めてですね、これを2030年までに達成しようということで国連が2015年かなに定めたものになりますけれども、この SDGs っていうのは実は祇園祭とがこれまで長くこう続けられてきた背景には、この実はゴールを達成していくようなねプロセスがあったんではないかということで、まあ、もともとはね世界のこう世界って、まあ京都だけではなくて日本だけではなくて世界のこう安寧をとか、まあいろんな疫病が流行ってそれをどう取り除くかということをみんなでこう一致団結をするためのこう祭りとか、うん、まあそれは神事という形でもではありますけれども、まあそう考えるとみんなでどういうふうにやったらそれを克服できるかなっていうことをね、やっぱりあの力持ち寄って解決に結びつけてきて、さらにそれが長くこう続いて、その時々のいろんな、社会のこう課題をね、多分祇園祭りでみんな一致団結して乗り越えてきたんじゃないかななんていうふうに思いますけれども、
SDGs の木製の市長もつけてはった、
あ、木製バッチね、バッチね、そうですね、
あれをあのやはり取材する中でも、うん、あの山鉾町の方々何人もつけてらっしゃって、その部分での一体感というのは今年初めてその目に見えて、あ、バッチつけてはるわということで思いましたね。
そうですね、まあ、バッチをつけるっていうことの覚悟はやっぱり必要だと思うんですよね、何の今ねいろんなところでマークを見かけると思うんです、色とりどりのねぐるっとした円ですけれども、うん、でも人権の話っていうのがまあ大きい部分でもありますけれども、まあ、温暖化が例えば進むとそれはもしかすると誰かの人を傷つけてしまうようなねとか、それにそのまあ貧富のまあ格差が広がって、うん、誰かがそのなんていうかなしわ寄せが来るとか、それはもしかすると小さい子供かもしれないし、弱い女性かもしれないし、高齢者かもしれないですし、分かりませんけれども、でも一つ一つの取り組みがですね、全て実は自分たちの生活だけではなくて人権のところに結びついてきてしまうと、まあ、食の話なんかで分かりやすいところではありますけれども、まあ、そういうことを考えると、その祇園祭り、僕ね祭りっていうのはねいろんなところでこうお話をするんですけれども、いろんな語源があるんです。どうして祭りというのか、何かお祭りするっていうのを ね、祭るっていうのは分かるんですけれども、あの僕が好きな語源の一つに、その祭りっていうのは人と人との間をつるのが祭りなんだと、うん、間をつる、じゃあ距離があっても実は一緒になってその祭りをいろんな役割を持ってね作る過程の中で、例えば自分は、例えばですよ、お好み焼き焼くのが得意だよとか、お金を計算するのが得意だとか、こんなものを持ってるから持っていこうかとか、みんなそれぞれ自分ができることを持ち寄って、ね、それは、まあ、お金のためではないところで、うん、これをやることで何か目標を達成しよう。イベントっていうのはどちらかというと何かプロモーションする機会ではありますけれども、祭りっていうのはそういうイベントとはまた違いますよね。でもまあイベントを作るときでもやっぱりそれは同じことは言えるのかもしれないですけれども、まあ、作る過程の中で人と人との間が間が連れてきてですね、お近づきになって、まあ、1年に1回同じ祭りをやったとしても結局1年1年また状況が変わっているので、私今こんななんだ、僕今こんなことしようとしてる、自分の子供が今こんなんでねとかね、自分の なんていうかな、あの育ててるこれにこんなおいしいトマトがなったんだとかね、いうちょっとした情報でも実はそれはコミュニケーションのきっかけになって、あ今そんなことやってた、今そんな状況になってんだと、うん、まあだから地域や社会の課題に対して人と人との間を釣りながらも一緒になってそれを乗り越えていく、実は祭りっていうのはそういう大切な機能があるんじゃないかなと。だから地域のお祭りがね、どうしても若手不足でとか子ども不足でとか、あのなかなかもうなんていうか毎年同じことやっちゃってマンネリ化してきちゃってて、もうやめちゃおっかみたいなことって、まあお話としてはよくある話だと思うんです。でもやっぱ一回やめるとですね、立ち上げ直すのってもう相当やっぱり難しくて体力いりますのでね、うん、やっぱりそれをどう続けていくるか、もちろんそれ役目を果たしたイベントだらだらやってもしょうがない、祭りやってもしょうがないんですけれども、でもこれ何の目的目標がある、目的があるんだろうと、目標をしてるんだろうみたいなことがまだねなかなか達成できないような地域の必要、地域にとって必要な祭りなんかはやっぱりどうそれを保全残していけるの、残していくのかっていうことを各地域の人たちが力持ち寄りながらですね考えないといけないと思いますし、その祭りがやっぱり果たしてきた役割っていうのを振り返りながらも、この10年100年祇園祭りなんかね1150年ですから、次の1000年どう描くかっていうことの議論していかないと、っていうかもう今始発してると思うんですよね、うん、でもねその京都の街中でね、鉾や山が通るにあたって、まあなんかやっぱり独特な雰囲気で、知らないでね外国の方なんか見たらこんな現代的な街中にね、うん、
そうです
よね、あんな昔の、はい、昔からのね鉾や山が、しかもそれが伝統的な技法をずっと引き継ぎながらタペストリー、まあ、その動く美術館になるわけですけれども、ね、そういう化粧品がですね、幻想品がすごくこう街中を練り歩くのを見て、それが溶け普通に見たら溶け込まないですよね、
はい、
今のその風景と昔の風景を重ね合わせるっていうことは難しい。ただでもそれはでも 今に我々は生きてるわけで、過去には生きてる、まあ過去を積み重ねて今は生きてるかもしれないですけれども、でもやっぱりあの鉾や山が街中を通って巡行してる時に何かいろんな思いを多分皆さん馳せたりだとか、まあ、素敵だなっていうのもあるでしょうし、昔はどんな時代だったのかな、これをじゃあ次どうやって引き継いでいくのかなとか、いろんなことを皆さん考えたとも考えると思うんですよね。もちろんそれが京都の文化でしょうし、まあ、文化をどう引き継ぐかっていう話も含めて、うん、それを担っている鉾町鉾町の方々だけではなくて、実は祇園祭ってね、みんな何かしらに関わっている可能性があって、ゴミ一つに とても私たち祇園祭りゴミゼロ大作戦やっててもですね、祇園祭りのゴミって祇園祭りからはゴミは出てこないんですよ、祭りからはね、うん、祭りに乗っかって商売されてる人たちから実はゴミが出てきて、でじゃあゴミになるようなものか売らなきゃいいじゃないっつっても、でもそれをゴミと一緒に売るしかなくて、包装容器とかね、使い捨ての包装容器、プラスチック製品とかで、それはもちろん消費者、生活者も観光客もゴミまで買わないといけなくてと、うん、で結局それがどこに捨てればいいの、空にポイとしちゃって祇園祭りゴミだらけだね、でもそれは神事からでもゴミ入れてないのに、どうして地域の人たちが朝まで掃除してね、さらにそのゴミ処理費用も自分たちが負担しないといけないのっていう矛盾を抱えながら何十年もやってきてる中で、これをやっぱりなんとかそのね後祭りを復活させる中で、あの次のステップに進むにあたってね、この課題を解決しないと長くこの先1000年続けられないんじゃないのっていうような問題提起を私の仲間も含めてですねする中で、まあ祇園祭ゴミゼロ大作戦というか、ゴミをゼロにするって壮大な目標すぎてちょっと話が大きすぎるんですけれども、でもまあゴミの話一つとってもですね、これだけじゃないです、この祇園祭を1000年続けていこうと思ったらね、うん、だから警備の話もあるし、観光客との接点の話だったりとか、まあ、最近はその観光公害っていうようなね、その、まあ、公害っていうとちょっとなかなかハードル高いっていうか、そこまでの害がじゃあどうあるのかっていう話もあるかもしれませんけれども、でもコスト換算するとね、やっぱりその観光の方がマナーモラルがなくて、まあ、しかもオーバーキャパシティというか、その観光客をね受け入れる、どんどんどんどん来てくださいっていうのはいいんだけれども、もうすでにキャパをオーバーしてんじゃないのというような部分も見られていて、でそれじゃあオーバーした部分のケアをするのに、じゃあいろんな人が動いてたりだとか、お金が動いてたりだとかするコストを考えたら、実はちゃんと規制、総量規制してね、街に来てもらう方がコスト的にもいいし、もっと京都の魅力を伝えられるんじゃないのなんていうような、まあ 議論もありますよね。
現実的にそれはどうなんでしょう。
まあでもそれはだから規制する、まあ、総量を規制するっていうのは将来的に話出てくるかもしれませんけれども、でまあその観光地ごとにねそれは独に設定をされるのかもしれませんし、京都として京都の玄関の京都駅で縛るんだっていう話ももしかするとあるかもしれない。でもそんなことはなかなか難しいですよね、現実的にはね。うん、どっか離れた島とかね、ならば ね、そこ入島するのにあたって、今日1日何人までというのはやれるかもしれないですけれども、まあまあそれはいろんな考え方とかいろんな研究をされている方もいらっしゃるので一概にこれがいいんじゃないかって今の段階で言えませんけれども、でも、まあ、観光でね来ていただけることっていうのは京都に住んでもものとしてすごく嬉しいことではありますよね。京都に行って行きたいとか住みたいって言ってもらえることっていうのはそんだけ魅力を地元の人たちがこれまで引き継いで作ってきたからこそそういう状況になっているわけで ね、でもそういう方が増えれば増えるほどまた京都をねただ消費するためだけに来られる方っていうのはもしかすると迷惑なのかもしれないですよね、地元で住んでる人からしたらね。だからその消費の仕方あり方とかっていうのを どういうふうにこうしていくのかというのはまあ祇園祭から始まると話ですけれども京都の町の抱える今課題でしょうし、2020年と考えると ね
もう来年に迫
りましたね、オリンピックですので、
はい、
ね、オリンピックの時は東京の、ね、ホテルもめちゃめちゃ高くなるって言って一泊あたりがすごい跳ね上がるって言ってね、
はい、
まあ、それはオリンピック大会関係者がホテルをもうすでに取ってるっていう話もあってまあそれだけじゃなくて観光で来られる方もいるのにっていうと、まあ、一部屋あたりの価値が高騰してですね、
そうですよ、
まあその点でいくと京都も一時期に比べたらですねホテルの数が、まあ、部屋数でって言ったらめちゃめちゃ増えて、
今も建設中のホテルも、
今も建設中のところがたくさんありますよね。でまあ、そう考えると、まあ、でも祇園祭の時今年感覚的にこれはちょっと数字があるわけじゃないですけど、私の友達とかね、
はい、
京都祇園祭の時そんなホテル取れんのって言ったら、いや全然空いてたよみたいな、
祇園
祭の時ね、
そういうおっしゃられる方もいら
っしゃった。そうそうそう、なのでもちろんその烏丸とか河原町とか京都駅周りとかっていうのは、まあ、取れなかったかもしれないですけど少し西行ったり北の方行ったり南の方行ったりするとですね、思ったよりもうホテルが増えて全然空いてるみたいな、だからピークの時のキャパ受け入れるキャパっていうのはもう十分にこうもしかすると確保できたのかもしれないですけど、でもそれをね毎日のようにです、ね、その運営をしないといけないわけですよね、ホテルの事業者さんたちはね。
そうですよね、お祭りの時だけじゃ
ないですよ ね、ピークの時っていうのは ね。なのでもしかするともう事業的にも成り立ちにくいビジネス、まあ、ビジネスになって、まあ、昔はね足りなかったからもうねちょっとした殿様商売的な側面もあったかもしれないですけれども、今やですね、奪い合いかもしれないですね、お客さんのね、
空き家もそうですしホテルもどんどんこれから、
まあだからそれをね、まあ、どんどん活用してもらうのは嬉しいけれども、ただ消費っていうか儲けるための道具にしてしまうと町の顔色っていうのが随分変わってきてしまいますよね。なのでこの先2020年以降っていうのが京都やっぱどういう街づくりしていくのか、私たち一人一人が考えないといけないんだけれども、なかなかまあね聞かれたら答えられるけれども自分から主体的に何か街に関わるってことをちゃんとできてるかなって問われると、なかなかできてないかも。でまあみんな何かしらね自分の子供が学校に出た学校の行事にとかその子供たちを支えるために何か会議ごとに出てるとか役を担ってるとか、もちろんそういうの町内のね何かを担ってるとかそういうの大切なんですよ。まあでもそれ以外にももう少し広い視野で自分たちが持っている資源をどう生かせるかとか、自分が仕事してる中で身につけたノウハウとかをねこの町にどうにか生かせないかなっていうか、少しそのもう少しみんななんていうか自分の身の回りのことを考えるのはもちろん大切なんですけれども、もう少し広い視野でね一歩踏み出すともっと新しいつながりができて、みんなに何かインパクトのあるそのなんていうかな活動につながったりだとかするかもしれませんよね。
おっしゃってたように、間を釣るっていうことがイベントその祇園祭の1ヶ月間だけじゃない、自分たちでも祭りというか、
そうですね、
間を釣ることができ
ますよ
ね。
だから誰かに釣ってもらうんじゃなくて、やっぱり自分たちで人と人の間を詰めていく、ね、そのためにもしかして自分で祭りとかイベントやることかもしれないですし、少し小さいのね、小っちゃなものでもいいので自分の身の回りの人を集めて、 うん、なんかそのテーマをね、なんかテーマにテーブルに置いてですね、みんなでこれについて話し合ってみるなんていうことをすると面白いのかもしれませんけれども、ね、このラジオ会、藤本さん、今年は祇園祭ウォークっていうのがね、このラジオ会でもうずっとやってきていますけど、今年は博楽天山、まあ、室町の仏光寺のところですよね、
はい、
うん、
行ってきます。
博楽天町にある博楽天山をフューチャーして、ね、いろいろ話を聞いてきたというか、うん、ね、これ生中継されてた。
そうですね、生中継をして、うん、ただ印象的だったのは、取材させていただいた時、まあ、本当に7月入ってすぐだったり6月の、まあ、後半ぐらいから関わらせていただいてたんですけれども、皆さんで、ね、ちまきを作られるんですね、うん、町内ごとに集まって、はいはい、そのところが良かったですね。
ちまきを巻いてるところ本に立ち会えたってこと。
そうです、うん、っていうのも、それぞれ山鉾によってちまきの作り方が違うんですよ ね、お札入れたり、うんうんうん、お花つけたりっていうのの中で、やっぱりいろいろな方々が一度に集まる場面でもあるので、はい、そこで、まあ、一軒家に住まれてる方もマンションの住民の方も一緒に会所に集まって、
みんなで
こうやるんやでっていうのを世間話しながら作ってはるところが、あ、こういうのが何だろう、必要なんだなと思いましたね。
でもやっぱりそれをね、ちまきをみんなで思い込めて作るっていう過程の中で、その間をつる機能ももちろんあるわけでしょ。
あ、もうおっしゃる通りです。
うん、それ引き継ぐ意味もあるしね、
はい、
うん、でしかもそれを自分たちの町内で作ったものがみんなお供え物としてね、ね、皆さん玄関に飾られたりお家の中でね、するっていう、その祭りの大切なあれになってるし、まあ、それが財源としてこれを保存するねとこにもつながってますよね。
そうですね、
うん、でも町内によっては本当にもうちまきの作り手がいないとか、そもそもちまき笹のね、笹自体が取れなくなってきてるっていうかね、
はい、
うん、それはもう祇園祭にとって大きな課題ですよね。
そうですよね、
うん、
作り手もそうですけど、ちまき自体がなかなか取れない、
うん、ねえ
っていうのは、これはもう本当に喫緊の課題
だと感じました。課題ですよね。だからまあその、うん、これは祇園祭のね、火扇とかいくつかその神事に使う大切なその植物があるわけですよね。でもそれっていうのが、まあ、温暖化の影響も含めて生物の多様性も、まあ、人間の活動の中でずいぶん失われてきてしまった、まあ、それを復元するとか取り戻す活動もいっぱい今できてきてますけれども、ね、葵祭りって双葉葵がなかなかって言って、ね、今葵プロジェクトってこの間ずっと、はい、皆さん地域の方々頑張られて、小学生たちがその苗を育てて、でまたその双葉葵を戻すっていうようなことをやられていたりだとか、うん、していますけど、昔当たり前のようにあったものが今なかったり、
うん、そうですよね。
で、それやっぱり次の千年残そうと思ったら、それをどう守り育てるかとか、その意味がそもそもね、千年前の人はすごく意味ある思いを込めてね、ちまき笹に思いをもっと込めてたと思うんですけど、今はまたちょっと違う意味の付け方とか、もしくはそこがかなり薄らいできてしまっていて、うん、それを守ることの意味意義とか、これを作ることの、で作ることはどんどん、ね、伝承されてると思うんですけれども、やっぱり千年も経つとね、うん、その当時の人の思いと今の人の思いとでやっぱり少し、まあ、ずれなのか、それは時代に合わせて ね、別にいいと思うんですけれども、はい、まあ、難しい部分もありますよね。
逆に千年も続いてきたっていうのがすごいな。
いや、だから本当すごいですよ。だからそれだけしっかりその伝えてきているんだろうし、うん、世代を超えて祇園祭っていうのは京都にとって必要だっていうね、意識を支えている皆さんはやっぱお持ちなんだと思うんですよね。うん、まあ、ちょっとこのあたりの話含めてですね、後半も、
はい、
うん、話していきたいと思います、
はい、
ここで1曲、
はい、
どうぞ。さて、本日の京都これからラジオは、私太田光平と、藤本さんでお送りしていますが、
はい、
まあ、前回ね、まあ、京都市長門川市長がですね、ゲストにこうお越しいただいて、はい、かなりその、まあ、SDGs の話をね、
そうです
ね、うん、熱く語ってましたよね、うん、で京都はレジリエンスってね、まあ、強靭なその地域町をどうやって作っていくか、例えば災害に強い町づくりとか、何かあった時に復元すぐできるようにね、 もちろんその何かならないように準備備えをしとくこと、まあ、これは防災の話と一緒ですけど備えをしとく。でも何か起こった残った時にそれをちゃんと復元できることもやっぱ視野に入れて準備をしとかないといけないですよね、はい、うん、まあ、そういうような街づくりっていうのをどう進めるかっていうのは京都なんかはまあレジリエントシティみたいなことで、まあ、かなり力を入れてやられてきたんですけれども、まあ、そのレジリエントの話っていうのは実はその SDGs の話にもすごく結びつくっていうかね、やっぱり地域の人たちが一人一人がこう結びついて、うん、まあ、日常的に隣の人の顔が見えないみたいなことってよく話の中ではね課題として出てきますよね。マンション世帯が増えて、まあ、各家族化が進む中でどうしても隣近所のねとの付き合いが減ってきて、逆にその隣近所の付き合いをしたくないっていう世帯も増えてきて、うん、なかなかその子供を地域の人たちみんなで育てるっていう雰囲気ではなくなってきて、うん、みたいな課題がで、まあ、それがつながりが薄くなってきて地域の祭りももう やれないやみたいな話もあるかもしれませんけれども、でも何か起こった時ってそういう状況じゃね、本当にじゃあその世帯だけで生き延びられるかとか、うん、ちゃんとその子供を守り育てられるかっていうと、まあちょっと怪しい部分ありますよね。不安な部分あるんじゃないですかね。うん、だから日常的にいかにご近所さんとの付き合い、これがめんどくさいっていう人が多いのかもしれないですけど、でもポジティブに考えたらね、そういうすごくいい面もたくさんあって、そこでのお付き合いが実はこういうそのことの時に役に立つとか、うん、そうやってメリットばっかり考えてお付き合いするのはそれ良くないんだけれども、でも日常的に挨拶をねちゃんと交わすだけでもやっぱりその何かあった時に助けになってくれたりだとか、うん、そういうつながりが街に活力を与えたりだとか、うん、何か起こった時にみんなで乗り越えられるようなあのチームワークにつながったりだとか、うん、とすると思うので、まあ、だから他都市に比べるとそもそも京都はそういうふうにこうずっと昔からね、
ね、の地蔵盆があったりとか、
地蔵盆もそうだ ね、うん、そうだよね、今月地蔵盆もありますけれども、うん、そうだよね、だから来月か
ハード面もそうですけどソフト面のそういう人と人とのつながりっていうのが
ね、大きいですよね
本当に、
ね、だからそのそれがやっぱり代々脈々とこう続いてきてるからこそなんですが、
はい、
でももしかするとまあ今はねとまあいろんなところの方が京都に今観光で来られていて京都に住みたいっていうふうに言って住むのはいいんだけれども、やっぱりその人たちも実は京都の暮らしに憧れてたり京都の人との接点を持ちながら自分の第二の人生とか故郷にしたいと思って来られる方多いですよね、うん、でも地元の人たちがそれをまあ京都な感じでですね、少しそのいけずなことをしてしまうとそこでもう壁ができてしまってそのままになってしまうパターンもあるので、うん、どうその迎え入れるのかとか、うん、もしくはそちらの観光の人がいかにこう一歩踏み込んでねそこに仲間に加わってくるのかみたいな、でもハードルが高すぎてもダメだし低すぎてもダメだし、
そうなんです
ね、このねいい塩梅っていうのが、
はい、
うん、京都のまあ一つの面白さでもあるし難しさでもあるのかなというふうに思いますけれども、うん、でもねこういうこと自体を考え、まあ日常的に皆さん考えていると思うととかそういうのが何かその京都流というかのが染みついていると思うとですね、京都はやっぱりまだまだ長く続けられるなというか、
うん、
うん、
可能性が
ありますよね。京都のスタイルっていうのがある、はい、一人一人が思ってなくてもそれはやっぱ京都っぽいねっていうのは、うん、ねなんか京都からできたこと、まあそれはね都がこんだけ長くあったのでたくさんありますけれども、例えばその話くだらないねなんていうのは京都の言葉ですよね。うん、それはこの情報とかこのお話は京都から、まあ、昔はね、まあ、江戸なんかは、ね、下る、まあ、今上がる方ですけれども下っていく江戸に下る話、うん、だから京都の外にはその話は出ていかないねと、
うん、そういう意味で、
それが下らない話なわけですよ、うん、
面白いです。
だから京都っぽいっていうふうに言われるのはすごくね、はい、そんだけみんなが京都っぽさを知ってるっていうで間違った京都っぽさも随分外につながってますけれども、
もう根付いてる部分っていうのは
根付いてる部分ありますよね。それとか まあ、京都の面白いの、まあ、僕なんかいろんなこう話をしてるとき、人とお話ししてるときとか、はい、大学で話をしてるときとね、講演してるときとかだと、どうしてもなんかこう一つ一つの言葉に、あ、これ意味分かってないのにどういう言葉だったろうっていうふうに語源をね、なんかね、口でペラペラ喋りながら心の中ではどういうことなんだろう、頭の中ではね、どういうことなんだろうって考えることが多くて、例えばつまらないものですがっていうのは、
はい、
ね、京都の言葉なんですよ。お土産を持っていくというね、玄関で
言います、ね、
すいません、これつまらないもんですけど、はい、ってこうね渡しますよね。これも京都の言葉ですよね。どういう意味だと思う？
くだらないものですか？
違う、違う。相手に気を使わせないために、はい、一つの箱があったとしたら、京都のいいものから順番に詰めたら、もうその箱いっぱいになっちゃって、詰まりきれなかったものがつまらないものなんですよ。
へー、
わかる。だから相手に一番いいもの渡す、一番いいもの強って渡したら、相手が、はい、こんないいものもらって何かお返ししないとっていう、ね、気を使わせてしまうでしょ。でも詰まりきれなかったものなんだけど、めちゃめちゃいいんだよっていうのが
わかりにくい。
そうそうそう、だからそれは京都らしいですよね、はい、
そうです ね、
ね
なんかこう、
ね、全然いけてないものとか全然面白くないものっていう話じゃなくて、
はい、
詰まりきれなかったもんなんだけどいいもんなんだよっていうのが、これが
今日こう二重三重に理解して、うん、その温かさを受け取りますね。
ね、だからそういう意味、まあちょっとそういう言葉をね、少し調べていくと、実は京都発の言葉って山ほどあって、
あ、
うん、
文化が言葉を生んでる
ね、生んでますよね、
面が。
そうそうそうそう、だからまあそう考えると、日本全国にね、至るところに京都発のいろんなものがね、実は深く根付いてきてるし、日本人の文化として ね、
本当ですね、
定着をしてきている、うん、まあ、それは言葉に現れることもあれば、いろんなところに、他のところに出ていくこともあると思うんですけれども、まあ、それ一つとっても、これが京都の人たちが育ててきた文化ですしね。でもその言葉を何か長く続けていこうと思ったら、もしかすると地域や社会の課題を解決しないと、その言葉が残らないということもあるかもしれませんし、
はい、
ね、え、うん、なので例えば使い捨ての文化がね、もっと日常的にもっともっと広がってしまうと、実はもしかするとごちそうさまとかありがとうって言葉もなくなっちゃうかもしれないですね。
それは恐ろしいけど、ありえない話ではないですよね。
全然ないですよね。そう、だからやっぱりそこに人の顔が見えなくなったりすると、もうその辺ポイントしちゃったら終わりなわけでしょ。で昔はやっぱりそれをね、顔が見えるところの農家さんがいて、それを調理してくれるお父さんお母さんがいて、ね、それいただく、美味しくいただくね、言ったので、いただき、召し上がらせていただきますということでいただきますなわけですけれども、それがどうしてもね、見えなくなってきてしまうと、言葉自体がなくなっちゃうっていうのは、これは日本人の文化としてダメですよね。でも100年後の人たちはもうそれすらも知らないかもしれないしね。
そうですね、
うん、
なんか言い悪いとかではなくて、なんか悲しくなりますね。
悲しくないですね。だ、今だからそう思うだけで、でもやっぱりそれで守り、残したい言葉を残すためには、どういうふうな環境を作ったらいいのかなとか、うん、だから環境問題の環境っていうのは、その自然環境とか、生活環境、社会環境だけじゃなくて、いろんな環境を含んで、それをいかに持続可能なものにしていくのかっていうことが必要な視点だと思いますので、うん、今日は祇園祭りの、ね、話から入りましたけれども、はい、ね、祇園祭りの中でもラジオカフェは博楽天を今年は、ね、一つ取り上げて、
はい、
うん、祇園祭りウォークでは取り上げてやられたということで、まあ、その一つ一つの山やここにストーリーがあって、そこに関わっている方々も皆さん違って、
はい、
ね、ちまきの作り方一つにしても皆さん各山とかここで町内で違う、うん、でもそれが脈々と引き継がれて、しかもその町巻きを作る過程の中でも、実はね、お隣近所の方々がお話談笑する中で、実はね、人と人との間が連れて、また次のね、年に向けた、新たなつながりになっていってるっていうようなことっていうのは、とてもまあ素敵な話だと思いますね。だから京都にとってやっぱり祇園祭っていうのは大切なことでしょうし、やっぱりね、その宵山だけを見るともう京都の街中もあれは出ていかれないわみたいな話かもしれませんが、人が多すぎてね、後祭りの時は露店が出てないですし、私有地での出店もあまりないので、まあ、ゆっくり見れますよね。すごくゆっくり見られる。ただ、なんていうのかな、まあ、先祭りみたいなにぎわいがないので、それになって寂しいよって思う人もいるかもしれませんけれど、まあ、いろんな祭りの形があって多分いいと思いますし、 うん、ただ先祭りやっぱりゴミが多すぎるっていうのが、うん、それをどうにかしたいっていうので集まった皆さん、祇園祭ゴミ大作戦もあるし、それ以外にも子供が行ける環境がないと、うん、その例えばね、あの子育て中のお母さんがその授乳できるスペースももちろんない、街中にトイレも少ないしとか、ね、ベビーカー置いとく場所もないよ、だから、まあ、そもそも子供を連れて行けない場所だということでもう躊躇しちゃって、うん、祇園祭から遠ざかってしまうっていうような人家庭もあるので、子供がじゃあ行きやすいね、うん、祭りにするためにどうしたらいいんだろうって考えてやられているグループもあれば、だから祇園祭一つとってもいろんな課題を抱えてますけど、それをみんなでこうねアイデアを出し合いながら課題を取り除いていく過程っていうのは、実は祇園祭だけで使える話ではなくて、各地域いや、まあ、いろんな社会でね使える話だと思いますので、まあ今日はずいぶんいろんな話、まあね、ちょっと一つ一つ深い話しましたけれども、まあ、言いたいことはとにかく身の回りにあることをいろんな疑いながらもですね、もっとこんなことできんじゃん、あんなことできんじゃないっていうのを少しみんな一歩踏み出してちょっと考えてみましょうよと、うん、それが実は京都を、ね、あのもっと良くすることにつながるかもしれないし、もしかすると祇園祭りはあと1000年、次の1000年を、ね、描くことにもつながるかもしれない、うん、もう8月ですけどね今月もいろんなお祭り京都ではあります、はい、特にその16日の大文字のね、
はい、
うん、なんかはね、山をやっぱ火つけていくわけですから
それだけ聞くと
これ聞くだけ変だけどでもあれだって皆さんいろんな人たちが巻き
起こる、
ね、有志でね、でそれぞれでね皆さんやり方違うんでしょうし、はい、ね、でもそれも皆さんただ見てるだけじゃなくて、うん、そこにいろんな思いがあってこうやられてるっていうことを少し思いを馳せながら一つ一つの祭りやイベントに行っていただくといろんな気づきがあっていいんじゃないかなと思います。
はい、本日もありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は株式会社高野の協力でお送りしました。
嵐山の渡月橋も楽しみだ。